キリストによる回復話大城尽くし。
皆さんはこれまでの人生で絶望し希望を見出した経験をお持ちでしょうか。皆さんお持ちだと思います。聖書のマルコによる福音書5章25節から、長血を患った婦人がキリストに癒されたことが書いてあります。長血というのはどんな病気かはわかりませんが、ともかくこのご婦人は出血があって12年間も苦しんでいたのです。彼女は多くの医者にかかりましたが、誰もその病を癒してはくれませんでした。持ち物を皆費やしてしまったが、何の甲もないばかりか、かえってますます悪くなる一方であったと書いてあります。この婦人にとって人生は苦しみの連続であり絶望でした。さて、この長血の女はこのような絶望の時にキリストのことを聞いたのです。キリストが神の力で病を癒しておいでになることを聞いたのです。彼女の心に希望が湧いてきました。キリストを信じ、キリストに頼る心が起こってきました。そして群衆に紛れてキリストに近づき、その衣の裾に触ったのです。すると直ちにその病が癒されました。その時キリストはこの女の信仰がその病を癒したのだと言われました。この女がキリストに触れたということは、この女とキリストの新しい関係を表しています。キリストを信じ、キリストに頼る信仰ができてきたとき、また神を受け入れ、神に従って生きるようになったとき、癒しが与えられました。この女の癒しは、私たちが神を発見し、私たちの生活を神と関連づけるときに、絶望的な人間の問題にも希望がある解決が与えられることを示唆しています。本章は聖書や証の書を通してキリストによる回復について皆さんと一緒に考えてみましょう。それは罪の中にある絶望的な人間の問題に希望ある解決を与えるテーマだからです。まだ罪の侵入していない創造当初から見ていきましょう。人類の曙の上巻の22ページ、創造はついに完成した。こうして天と地とその万象とが完成した。神が作ったすべてのものを見られたところ、それは甚だよかった。エデンは地の上で栄えた。アダムとエバは自由に命の木のところに行くことができた。この美しい世界のどこを見ても罪の汚れや死の影はなかった。明けの星は愛ともに歌い、神の子たちは、皆喜び呼ばあった。 偉大な神は地のもといを置かれた。彼は美しい衣で世界を飾り、人間のために役立つものを地に満たされた。彼は地と海に満ちるあらゆる脅威すべきものを創造なさった。同じく上巻の17ページから18ページにかけて、地球が創造主の御手によって作られた時、それは非常に美しかった。その表面には山や丘や野原があって、変化に富み、きれいな川や美しい湖水がここかしこにあった。しかし山や丘は現在のように険しく荒削りでなく、恐ろしい絶壁や裂け目などはなかった。地球の骨組みをなす岩角は肥沃な土地に覆われていて、至るところで緑の草木が繁茂していた。優雅な気味の悪い沼や不毛の砂漠はどこにもなかった。どちらを向いても優雅な灌木や優美な花が視線を捉えた。丘は今生えているどんな木よりも堂々とした樹木で飾られていた。空気は周期で汚される、汚染されておらず、清らかで健康的であった。周りの景色はどんな立派な宮殿の飾り、建てられた庭園よりもはるかに美しかった。天使の群れはその光景を眺めて感激し、神の素晴らしい御業に歓喜の声を上げた。同じく上巻の20ページに、人間は外観にもおいても、品性においても神の形を保っているはずであった。キリストだけが天の父の本質の真の姿ではあるが、人間は神に似せて作られたのである。ヘブル 1-3。 彼の性質は神の御旨と調和していた。人間の知力は神の事物を理解することができた。神の愛情は記憶、食欲や情欲は理性の支配のもとにあった。彼は神の形をしていて、神の御旨に完全に服従していたので、記憶、幸福であった。人間が創造主によって作られたとき、彼は背が高く、完全に金星が取れていた。彼の顔は血色が良く、命と歓喜の光に輝いていた。アダムの身長は今日の誰よりもはるかに高かった。エヴァはアダムよりは少し低かったが、その姿は気高く美しかった。罪のない彼ら二人は手で作った衣服を身にまとっていなかった。彼らは天使が着るような光と栄光の衣をまとっていた。彼らが神に従って生活する限り、この光の衣は彼らを覆っていたのであると、人類の曙光の上巻の20ページに書いてあります。しかし、罪が侵入してきました。罪の結果は、生き残る人々、54ページに、アダムとエバが善悪を知るの木の実を食べて罪を犯したために、神は地を呪いたもうた。そして、あなたは一生苦しんで地から食物を取ると宣告なさった。神はこれまで彼らに幸福だけを与えて不幸を与えないでおかれた。今神は彼らに善悪の木の実を食べさせる。すなわち彼らは一生の間、罪というものを知らなければならないと宣告なさった。それ以来人間はサタンの誘惑に絶えず苦しめられることになった。 これまで楽しんできた幸福で愉快な労働の代わりにいつまでも耐えることのない苦労と心配の生活をアダムは送らねばならなかった。彼らは失望し、悲しみ、苦しみ、ついには死ななければならないのだ。土の塵を持って作られた彼らは、再び土の塵に帰らねばならないのだ。教育の17ページに、アダムとエバは悪の知識を選んだ。もし彼らがその失った地位を回復しようとすれば、それは彼ら自ら招いた不利な事情のもとに回復されなければならなかった。彼らはエデンに住むわけにはいかなかった。彼らが今度学ばなければならない教訓は、エデンの完全さの中にあって学ぶことのできないものであった。言い表しようのない悲嘆の中に彼らは美しい環境に別れを告げ、罪に呪われた地上に住みかを求めて立ち去った。しかし、神の愛はすでに人類をあがなう計画、人類救済の計画を立てていた。教育の4ページから5ページにかけて、罪のために神の御子たちは傷つけられ、ほとんど消えてなくなるばかりとなった。人の体力は弱くなり、知的な能力は低下し、霊的な目は曇った。人間は死ななければならない身となってなった。しかし人類は望みのない状態のままに捨てては置かれなかった。限りない愛と憐れみによって救いの計画が立てられ、命の猶予が与えられたのである。人類を創造された神のご目的が、御目的が実現されるように、人の中に創造主の御子たちを回復し、人を創造当初の完全な姿に戻し、知、徳、体の発達を促すこと、これが救済の働きとなるべきであった。これが教育の目的であり、人生の大目的である。しかし、人は自ら選んだ罪の結果に中に捨てられたままで置かれなかった。サタンに対する警告の中に救済の暗示が含まれていた。神は、私は恨みを置く。お前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。創世記 3:15 と宣言なさった。この宣言は、アダムとエバにも聞こえるように告げられ、それは彼らへの約束となった。彼らは自分たちの経験しなければならない、茨やアザミのことや、労苦や、悲哀のことや、土に帰らなければならないことなどを聞く前に、希望を与えずにはおかない約束の言葉を聞かされた。サタンに屈服したために失われたすべてのものは、キリストによって再び取り戻されることができるようになった。教育の20ページから21ページにかけて、キリストは、天を人に聞かれるが、開かれるが、一方また人の心はキリストのお与えになる命によって天に向かって開かれる。罪人は人を神から離れさせるばかりでなく、人の魂から神を 知ろうとする願いと能力とを滅ぼしてしまう。こうした罪の働きをすべて無力にしようとするのがキリストの働きである。キリストは罪によって麻痺した魂の能力や暗くなった心や歪められた意志を活気づけ回復する力を持っておられる。キリストは宇宙の宝庫を我々に開いてくださる。これらの宝を認め、活用する能力がキリストから授けられるのである。同じ教育の75ページに、人々は神の御方地を失い、自分を支配している悪魔的な力に心を奪われた。全世界は腐敗の大津ダメになりつつあった。このように不和と堕落の成分を持った塊の中に新しいパンダネが投じられるというただ一つの希望が人類にあった。そこには人類に新しい生命力がもたらされ、神の知識が世に回復されるはずであった。キリストはこの知識を回復するためにおいでになった。彼は神を知っていると公言している人々が神を誤り伝えているその偽りの教えを取り除くためにおいでになった。彼は神の律法の性格を明らかにし、ご自身の品性の中に清潔の美しさを表すためにおいでになった。各時代の希望の28ページに、サタンは人間のうちにある神の御方地を卑しいものにすることに成功したと狂気していた。その時、イエスが人間のうちに創造主の御方地を回復するためにおいでになったのである。罪のために堕落した品性を新しく形作ることができるのはキリストの他に、キリストより他にはない。主は人間の意志を支配していた悪霊を追い出すためにおいでになった。主は我々を塵の中から起こし、汚れた品性を自分の清い品性にかたどって作り直し、ご自身の栄光をもってそれを美しいものにするためにおいでになった。教育の134から135ページにかけて、聖書全体のあらゆるテーマの中で、その一大中心となるべきテーマは、救済の計画、すなわち人の魂の中に神の御方地を回復することである。エデンで言い渡された宣告の中に見られる最初の希望の暗示から、黙示録の中に御顔を仰ぎ見るのである。彼らの額には皆が記されている。黙示録22章の4節とある最後の輝かしい約束に至るまで、聖書の各巻各ページの趣旨は人類を高めるという驚くべきテーマと、私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったコリント第一の手紙5:15-57、神の能力を示すことにあるとあります。各時代の希望の3巻の373ページには、福音の本質は回復であって、救い主は我々が病人や望みなき者や苦しんでいる者たちにイエスの力にすがるように進めることを望んでおられるとあります。イエスの力にすがるように進めることを望んでおられるとあります。では私たちはいかにすべきでしょうか。 教育の135から136ページに、すべての世界を出現させた創造のエネルギーは神の御言葉のうちにある。神の御言葉は能力を与え、命を生じしめる。神のご命令の一つ一つは約束であって、意志がこれに同意し、魂がこれを受け入れるときですね、に、そこには同時に限りない神の命がもたらされる。それは人の性質を一変させ、魂を神の御形に再創造する、とあります。同じ教育の118ページに、土を耕すことから、絶えず教訓が学ばれる。種のまかれていない土地からすぐにも収穫があるような期待を持つ人は誰もいない。土地を準備し、種をまき、作物を育てるには、勤勉な忍耐強い努力が必要である。霊的な種まきもその通りである。心の畑は耕さなければならない。土は悔い改めによって砕からなければならない。良い作物を防げる悪の成長は根絶やさなければならない。一度茨の生い茂った土地は勤勉な働きによって回復されなければならないように、キリストの皆と力によって熱心に努力するときにのみ、心の中の悪の傾向に打ち勝つことができる、とあります。同じ教育の234ページに、肉体が精神に及ぼす影響はもちろん、精神が肉体に及ぼす影響も強調されなければならない。知的な活動によって促される、促される頭脳の電力は、体の全部に生気を与え、病気に対する抵抗を計り知れないほど助ける。このことを明らかにしなければならない。健康を保つにも、回復するにも、意志力と骨気が大切であること、すなわち、怒りや不満や自己心や不純な心は健康を低下させるばかりでなく、破滅的な影響さえ与え、これに反して、快活、無我、感謝の心には命を与える驚くべき力があるということを明らかにしなければならないとあります。6T349 の350ページに、から350ページに、教会の勧告からの上の86ページから87ページにかけてです。キリストは雲の柱の中から安息日に関して宣言し、あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない。これは私とあなたとの間の世にわたる印であって、私があなた方を聖別する主であることを知らせるためのものである。出エジプト記31-13と言われた。神が創造主であることの印として、この世界に与えられた安息日は、また彼が聖別する主であると、神であるとの印である。万物を創造された力は、人を彼ご自身に似せて再創造する力である。安息日を清く守る人々にとって、それは清めの印である。真の清めは神との調和であり、彼と同じ品性になることである。それは彼の品性の写しである原則に服従することによって得るものである。そして安息日は 服従の印である心から第四条の戒めを守る者は、律法全体に服従し、服従することによって彼は清められるのであるとあります。 6T の349から350ページですね。祝福の山の109から110ページにかけて、金を愛することが他の何者よりも当時のユダヤ人の心を捉えていた欲望であった。心の中で神が占めるべき位置を世俗が横領していた。これは今日も同じである。富を貪る気持ちは人間を全く魅了し、そのために人間の高貴さが損なわれ、人間性が堕落して、ついに破滅の淵に陥ってしまうようになるのである。サタンに仕えることは煩わしく複雑で心身を消耗させるものである。あり、人が堂々として地上に蓄積する宝は、ほんの一時的なものに過ぎないと書いてあります。同じ祝福の山の110ページに、自分のために天に宝を蓄えなさいと教えられている。天の宝を手に入れるのはあなたのためなのである。あなたの持つすべてのものの中でこれだけが本当にあなたのものである。天に蓄えられる宝は不滅である。それは神が守っていてくださるから、火も洪水も滅ぼすことができず、盗人も奪うことができず、虫も食わず錆びつかないとあります。同じ祝福山の111ページに、キリストは私たちにこの宝のために働けと命じておられます。品性こそ人生の大きな収穫です。である。そして、キリストの恵みによって、人の心の中に、天のことを思わせる言葉や行い、またキリストのような品性を築こうと努めるあらゆる努力などが、宝を天に積むのであるとあります。キリストの実物教訓の71ページに、どんなに汚れ、どんなに汚れ、堕落した人であっても、この力の及ばないところまで落ち込んではいない。どんな人でも聖霊に服従するならば、新しい命の原則が植え付けられ、失われた神の御子たちが人類の中に回復されるのである。キリストの道53ページに、神はもしあなた方が一心に私を尋ね求めるならば、私はあなた方に会う。エレミア29の13-14、歌にもありますね、暗唱聖句と約束したまいました。私どもは全身を捧げて神に従わねばなりません。さもなければ私どもは神の御子たちに、私どもを神の御子たちに回復する変化は起こらないのであります。私どもは生まれながら神に遠ざかっています。聖書は私どもの状態を次のように言っています。自分の罪過と罪とによって死んでいたもの、エペソ 2-1。その頭はことごとく病み、その心は全く弱り果てている。足の裏から頭まで完全なところがなく、イザヤ 1-6 と。私どもは全く悪魔に捕らえられて、第2テモテ 2-26。 彼の思いのままにしっかりと虜にされているのであります。神は私どもを癒し解放しようと望んでおいでになりますけれども、これには全く改革、つまり私どもの性質を全然新しくしなければなりませんから、私どもは己を全く神に捧げなければなりません。キリストへの道の53ページです。各時代の希望の第2巻の4ページに、傲慢な心は自分の行為によって救いを得ようと努力する。しかし天国に入る権利書と資格は、キリストの義のうちにある。自分自身の弱さを自覚し、すべてのうぬぼれを取り去って、自分自身を神の支配に任せるまでは、主はその人の回復のために何もすることがおできにならない。自分自身を神様にお任せするときに、彼は神が与えようと待っておられる賜物を受けることができる。必要を感じている魂にはどんなものも与えられないものはない。各時代の希望第2巻の256ページに、人間の自由が可能であるただ一つの条件は、キリストと一つになることである。真理はあなた方に自由を得させるであろうとあるが、キリストがその真理である。ヨハネによる福音書8章の32節。罪は心を弱め、魂の自由を滅ぼすことによってのみ勝利することができる。神に屈服することは自分自身を回復すること、すなわち人間の真の栄光と威厳とを回復することである。我々は神の律法に従うようになったが、それは自由の律法である。ヤコブ 2-12。回復について、参考に、1990年10月から12月の教科の、まあ、89から、これ904となっているから90ページですね。89から90ページを見てみましょう。一度も罪を犯したことのない人がいたとすれば、その人は律法によって義とされるでしょう。しかし、すべての人は罪を犯したとあります。したがって私たちは自分の技によって義となることができません。キリストの聖なる形を回復するためには、彼に全的に頼るしかありません。それはどのようにしてなされるのでしょうか。パウロは先に聖霊による義の賜物について語っています。強い悔い改めて信じる罪人は神の義なる律法に調和したものとなると述べています。彼はさらに神がどのようにして私たちを霊的に回復されるのかを明らかにしています。彼は信仰によるですね、信仰による義の定義していますね。この信仰による、この著者の書いた義は、彼は信仰に、神がどのようにして私たちを、霊的に回復されるのかを明らかにしています。彼は信仰による義を信じる者の心に、ここですね、信じる者の心に、立法が記されることであると定義しています。パウロはここで申命記30の11から14を引用しています。 ここで言われている心に書かれた言葉とは、神の実戒のことです。ローマ3章、8章、およびローマ10章におけるパウロの論点を総合して考えるときに、私たちは次のように結論づけることができます。すなわち、聖霊が私たちの心に住まれるときに、私たちを神の清い律法に完全に調和したものとしてくださるということです。心に律法が書かれるということは、聖霊によってキリストご自身が私たちに与えられるということだということを書いてありますね。それでは、新天地について見てみましょう。来世について見てみましょう。広告訳聖書、イザヤ書65章の17から19節にかけて、見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは覚えられることなく、心に思い起こすことはない。しかし、あなた方は私の創造するものより常しえに楽しみ、私の創造するものにより常しえに楽しみ、喜びを得よ。見よ、私はエルサレムを作って喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、我が民を楽しむ。泣く声と叫ぶ声は、再びその中に聞こえることはない。とありますが、ここに、この、私はその民を楽しみとするとありますね。その意味がちょっとわかりづらいんだけど、これ、リビングバイブルで見たときに、この、私は新しい天と、これ、新しい天が2回になってますね。新しい天と、地とを作る。それは、目を見張るほど素晴らしいので、もう誰も古い天と地とを思い出さなくなる。私の作るものをいつまでも喜べ。私はエルサレムを幸福の都として建て直す。そこに住む者はいつも喜びにあふれる。エルサレムと私の国民とは私の喜びだ。そこにはもう泣き声や叫び声は聞かれない。この我が民を楽しむというのは、ここにある我が民を楽しむという意味は、リビングバイブルでは、私の国民とは私の喜びだと神様がおっしゃってるんですね。リビングバイブルの方がちょっと分かりやすいような気がいたしますね。で、同じイザヤ書の65の25には、狼と子羊とは共に暗い、獅子は牛のように藁を食い、蛇は塵を食物とする。彼らは我が聖なる山のどこでも損なうことなく破ることはないと主は言われる。ここでもこの損なうことなくという、破ることがないという、その意味がちょっと分かりづらいので、リビングバイブルで見てみると、ここにこの アンダーライン引いていますけど、狼と子羊は一緒に草を食べ、ライオンは牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ、人には噛みつかない。その時、神の聖なる山では傷つく者は一人もなく、壊れる者は一つもない。そう神様は断言なさいますとあります。私はこの、これ見てですね、私今蛇捕獲の仕事をしてるんですけれど、蛇が天国にもいるということがちょっと、蛇もいるんだということがね、そこで気づかされました。蛇はいるんですね。蛇はでも塵を食べる。で、蛇によって傷つく人もなく、壊れることもないということですね。傷つくものはない、噛まれるものはないということですね。いろんな、狼とか、獅子とかですね、 教育の355ページに、そこでは人類の失われた統治権が回復され、動物たちは再び人類の支配に服し、猛獣はおとなしくなり、臆病な動物は信頼するようになる。そこではというのは新天地ではということですね。そこではというのはですね。で、この臆病な動物とありますけどね、私今ハブのおとりにマウスをが非常に役に立ってるんですね。このマウスは非常に罠にハブが入ると非常にもう緊張してもうかわいそうなんですね。だからハブが入った後とったですね、また心のケアをしてあげないといけないんですね。あんな小さなハツカネズミもですね、本当に臆病な動物は信頼するようになると、そういうことが起こるということですね。本当に天国って素晴らしいですね。教育の358から359ページにかけて、そこではあらゆる能力が発達し、あらゆる才能が増し加わるであろう。どんな大事業も遂行され、どんなに高速な抱負も達成され、どんなに遠大な目的も実現されるであろう。どんなに光栄な抱負も達成され、どんなに遠大な目的も実現されるであろう。それでもなお、さらに超えるべき新しい高き、感嘆すべき新しい脅威、理解しなければならない新しい真理、知、徳、体の能力を要する新しい目的が現れるであろうとあります。ヨハネの黙示録の21の1から5節、私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。また聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神の元を出て天から下ってくるのを見た。ヨハネの黙示録続きですが、また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。すると御座にいます方が言われた。見よ、私はすべてのものを新たにする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずべきであり誠である。黙示録21章の五節の言葉ですね。本当に信ずべきである。本当に感謝ですね。実物教訓の2ページに、地球は罪に損なわれてしまった。しかし、その破壊された状態にあっても、なお美しいものが多く残っている。神の実物教訓、神の実物教訓は消し去られていない。正しく理解しさえすれば、自然はその創造者について語るのであるとありますね。神のなさることは皆その時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。それでもなお人は神のなされる技を始めから終わりまで見極めることはできないとあります。創造当初の私どもの父母であるアダムとエバは、そうした美しいエデンの園を見ました。彼らは千年間近く生きたんですけれど、彼らが、最初のこのエデンの園で見た美しさ、そういったものを見たときに本当にもう苦しかったでしょうね。こういう罪の世界を見て 人類の曙の、これには載せてないんですけど、人類の曙の上巻の51ページに、アダムとエヴァは花がしぼみ葉が落ちるという死の最初の兆候を見て、今日人々が死者のために嘆く以上の悲しみを味わった。か弱い優美な草花が枯れるのは確かに悲しいことである。しかし立派な樹木が、大きな樹木が葉を散らす時に、生きている者は皆死の運命にあるという厳粛な事実をはっきりと人の心に思わせるのであったとありますね。本当に立派な樹木とかが、またもう落ち葉とかもしなかったんですね。木は永遠にずっと生き続けることになっていたんでしょうね。この立派な大木が枯れるのを見て、アダムは本当に残念だったでしょうね。そして さっきのこの永遠を思う思いを授けられたというのは、私どももこのアダムとエヴァは創造当初のエデンの園を見てきたんですけれど、私たちは見ていません。私たちは聖書や証の書、こうやって自然界を見て知ることができるんですけれども、本当にまだ美しいものはまだ残っているんですね。それによって、本当に神はまた人の心に永遠に思う思いを授けられた。ですから私たちはこの回復されたいという欲望が私たちのうちにですね、本当に神様がこれは私たちに与えていらっしゃる本当に、ことだということなんですよね。本当にこれを見たときに本当に喜びで満たされますよね。もうどこを見てもう罪だらけの世界で、私たちが本当に最初の状態に回復されるという、その最初の状態よりもさらに良いというふうに私たちが回復されるということは、なんと喜ばしいことでしょう。御約束を読むとき、その御言葉は言い表すことのできない愛と憐れみの表現であるということを覚えましょう。無限の愛の神の御心は、計り知れない憐れみを持って罪人を許し、憐れみを持って罪人を引きつけていた、いたまいます。その地によるあがない、すなわち罪禍の許しを受けたのである。エペソ 1-7。そうです。あなたを助けることができるのは、ただ神のみであるということを信じてください。神はご自身の真の形を人間のうちに回復したいと望んでおいでになります。告白と悔い改めによって神に近づくならば、神は憐れみと許しを持って私どもに近づきたまうのであります。ここに、この、告白と悔い改めとありますけれど、イエス様は、聖女のことについては今日は触れませんでしたけれど、このキリストへの道の72ページに、疑い、罠なく人々よ、目を上げて見ようではありませんか。イエスはなお生きて私どものために取りなしをしておいでになります。神が愛する一人子をお与えになったことを感謝するとともに、彼の死が無駄にならないように祈りましょう。聖霊は今日あなたを招いて賜います。全身を捧げてイエスのもとに行きましょう。そうすれば主の祝福を自分のものとすることができるのであります。なんという素晴らしい約束でしょう。私たちがこの今天においてイエス様が取りなしをしておられるということを、また、まあ、別の時間にまた研究またできたらと思います。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと恩祝福が豊かにありますように。